映画の話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーターの遠藤由美穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。今日ご紹介するのは2本。1本は前略おふくろ様や北の国からなど数々の名作を手掛けてきた脚本家倉本聰さんが長年にわたって構想して、どうしても書いておきたかったというふうに語るですね、渾身のドラマ。それを本木雅弘さん、小泉今日子さんなど豪華キャストで映画化した海の沈黙です。でそしてもう一本、これはですね、我が FM 岩城期待の新人、大学を卒業したばかりの遠藤さんにぴったりっていうか、闇に触れてしまうかもしれない、そんな映画を紹介したいなと思ってます。
おお、それはもしかして、はい、6人の嘘つきな大学生ですよね。
一本その通りです。
はい、私映画館で予告編見てから、あー就活だーって、あの嫌な気持ちになりました。
あー就職活動ってね、本当にね、人生かけたこう真剣勝負みたいなとこありますからね、はい。私も大変な思いをしましたし、遠藤さんのねその辺をじっくり聞きながら、まずは6人の嘘つきな大学生をご紹介しましょう。
はい、この映画はまさに大学生たちの就職活動を描いているんですよね。
そうなんです。物語の舞台になるのは、誰もが憧れるエンターテインメント企業の新卒採用なんですね、で登場する6人、最終選考まで勝ち残った大学生なんですが、早稲田、慶応、明治、立教、法政
とくると東大ですか。東京六大学の学生とかではなく
と思うでしょう。でも違うんですね、はい、最後の一人は東大じゃなくて一橋大学の学生、でその学生たちに課せられたのが、6人でチームを作り上げ、1ヶ月後のグループディスカッションに臨むことだったんですね。全員での内定獲得を夢見て、打ち合わせを繰り返して次第に仲良くなっていくんですが、万全の準備で選考を迎えたある日、急な課題の変更が通達されるんです。
うわー、なんて迷惑な
迷惑ですよね。
ちなみにどんな変更があったんですか。
なんとですね、勝ち残るのは一人だけ、その一人は皆さんで決めてくださいっていう風な変更だったんですね。
なんて酷な変更なんでしょうか
ねえ、で6人もう本当に共に戦う仲間から一つの席を奪い合うライバルになってしまうわけですよね、で最終選考の日、会議室に集められるんですが、その場で追い打ちをかけるかのように6通の怪しい封筒が発見されるんです、で1通目開けますと、このうちの一人が人殺しだという内容の暴露が書かれている。でその内容を信じるのか、で残りの5通、これ何が書かれているのか、誰もが疑心暗鬼になる異様な空気の中、6人の嘘と罪が次々と暴かれていく、そんなストーリーなんです。
人間不信になりそうな嫌な感じですね。
でもね、一人一人が追い込まれていくサスペンスの演出っていうのが素晴らしいんですね、この密室での緊張感、私の2007年のベストだった如月っていう映画あるんですけれども、この日本映画似てるなと思ったら、監督同じ佐藤雄一さんだったんです、で密室で高まる緊張と心理戦の描き方って本当うまいんですが、この如月、リーガルハイやコンフィデンスマン JP で有名になる前の小沢亮太さんがオリジナル脚本を手掛けた作品でして、自殺したマイナーアイドルの一周忌に集まった5人の男が死の真相を探る、そんな密室での会話劇なんですね。で2点3点するストーリー展開、素晴らしくて、映画記者の選ぶブルーリボン賞で作品賞を受賞しているんです、6人の嘘つきな大学生は原作あるんですが、次々と講師が入れ替わるドキドキの展開、これは同じなんですね。
でも実際にそういう最終選考ありえないですよね。
ありえないのはありえないんでしょうが、就職活動って必死じゃないですか、自分を根本から見つめ直して向き合う、そんな必要ありますよね。私自分の子供が就職活動してる時にも言ったんですが、それまで生きてきた中で一番本気で取り組む試験だと思うんです。遠藤さんどうでした？
私はですね、大学で仲のいい友人と行きたい映画会社が同じだったんですね。それで2人で深夜までエントリーシート考えたり、あとは自己 PR 動画一緒に撮影したりして、一緒に頑張ろうねって意気込んでいたんですが、まあ、友人は面接まで進んだのに対し、私はエントリーシートで落ちてしまったんですね。私と友人の差は何なのか、私だけ認めてもらえなかったんだと思って、本当にかなり追い詰められましたね。
友人関係の方大丈夫でした？
はい、今でも仲良くしているんですが、その当時友人に対して嫉妬や怒りを感じたというよりかは、自分はダメなんだという自責ですね。そこからしばらくは就活がうまくいかなかったんですが、最終的にはこちらの FM いわきでお世話になることになりまして、
はい
はい、楽しく仕事できていますので、とても人生経験になりました。
本当ですよね。本当ですよね。楽しく仕事してくださいね。
はい、
でも就活ってね、本当にさまざまな人間模様を目の当たりにしますよね。そういう経験あるからこそ就活映画って心に染みるところあるんですよね。就活映画と言いますと、私の時代なんといっても織田裕二さんの就職戦線異常なしっていうのがあったんですが、当時無名だった牧原紀之さんのどんな時も、これも大ヒットした、で主人公が私と同じ早稲田でマスコミ志望っていうんでも余計身近だったんですね。でその頃こう何万人も受験していたテレビ局、今ね人気なくなって、最近は本当に就職相談を受けることもほとんどなくなったっていうのは残念なんですが、私の時はね、まだちょっと売り手市場で雰囲気も明るかったんですね。でも最近で言いますと、例えば佐藤健さん主演の何者、これはSNS を通して本音や自意識が複雑に交差する就職活動のリアル、これを描いて就職戦線異常なしのような明るさっていうのはありませんでしたよね。6人の嘘つきな大学生、これなんかちょっとその中間ぐらいかなと思うんですけどね。
わあ、気になるな。結局、この6人の最終選考ってどうなったんですか？
そこ聞きますか。
はい、
ネタバレ厳禁なんですが、そっとお教えしましょう。
はい、
密室での最終選考、これはね、一人の犯人と一人の合格者を出す形で幕を閉じた。で悪夢の最終選考から8年が経ったある日、犯人の死の知らせが届くんですね。ところが犯人が残した手紙があって、これはね、犯人へというふうに告発メールを書き出し、そしてあの日のすべてを覆す衝撃的な内容が記されていたんです。残された5人は真犯人をあぶり出すため、再びあの密室に集結することになります。嘘に次ぐ嘘の果てに明らかになるあの日の真実、必見です。
そして演じる方々も魅力的な方が揃っていますよね。
そうですね、古巣の話になりますけども、朝ドラの出演者も勢ぞろいしてるんですね。洞察力に優れた早稲田の学生、これランマンの浜辺美波さん、で真っ直ぐな性格でムードメーカーの立教の学生を演じるのが赤楚衛二さんで、語学力と人脈に自信を持つ明治の山下美月さん、このお二人舞い上がりに出てましたよね。で今放送中のおむすびからは佐野勇斗さんが冷静で的確なリーダーシップを取る慶応の学生役で出演しています。こんな美男美女が揃うね最終選考なかなかないでしょうけれども就職活動を舞台に6人の裏の顔が巧みに暴かれていく密室サスペンスの要素と、それぞれの暴かれた嘘と罪の真相を検証しながら自らの人生と向き合っていく青春ミステリーの要素、これを掛け合わせてどんでん返しに次ぐどんでん返し、怒涛の伏線回収が展開するスピーディーなストーリーです。ぜひ映画館で没頭してご覧ください。
ではもう一本の海の沈黙、こちらはどんなストーリーなんでしょうか？
発端はですね、世界的な画家の展覧会で起きた贋作事件なんですね。会場を訪れた作者が展示作の一つが贋作だというふうに訴えたことから報道が過熱して、贋作を保有していた美術館の館長が自殺する事態に発展するんです。遺書には、私はあの絵に心底惚れ込んでおりました、それはあの絵が贋作であると指摘された今も変わるものではありませんというふうに綴られていたんですね。で同じ頃、北海道で全身に入れ墨の入った女の死体が発見されます。この2つの事件の間に浮かび上がったのが、かつて新進気鋭の天才画家と呼ばれまして、突然人々の前から姿を消した男だったんです。
その天才画家を演じるのが本木雅弘さんなんですね。
そうですね、私にとっては今もね、渋垣隊のもっくんなんですよね。私気になっていた女の子が昔ね、渋垣隊のファンで、岩本くんってヤックに似てるねって言われて舞い上がりそうになったんですが、私 モックのファンなんだけどねって言われてもっとしぼんじゃったっていうのね思い出します。これ話ちょっと脇道にそれましたけど、
はい、
元木さん本当ね、モックはアカデミー賞を受賞した送り人をはじめまして、数々の主演作で日本を代表する俳優の地位を不動のものにしていますよね、
うん、
で脚本の倉本聰さんの作品への出演というのは今回が初めて、でかつての恋人を演じる小泉今日子さんもこう国民的アイドルから出発して華麗なキャリアを歩んでいますよね。お二人とも私と同じ学年なんですが、まあ、同時代を歩むことができて幸せだなと思えるいい役者さんになっている、
うん、
他にも中井貴一さん、石坂浩二さん、中村徹さんも本当にね、うん、さすが倉本作品と感じさせる豪華役者陣が揃い踏みしています。で監督は沈まぬ太陽や福島フィフティなどの作品で重厚な演出と人間ドラマが高く評価されている若松節郎さんなんですね、
うん、それにしてもこう贋作と分かった途端に作品の評価が変わるのってどうしてなんでしょうね。
そうなんですよね。倉本さんもこのテーマを60年前から温めてきて、うん、どうしても書いておきたかったというふうに36年ぶりに映画の脚本を執筆したんですね、
はい、
美とは何かですとか作者によって絵画の価値は変わるのかという問いを見る側に突きつける、その意味でも巨匠倉本聰がキャリアの晩年に満を持して挑む集大成的な作品だと言えると思います。倉本脚本といいますとセリフの一つ一つが徹底的に考え抜かれて背後に登場人物たちの歴史や思想、哲学を支える設定や物語が用意されていることで知られています、
うん、
この作品では脚本と別に自筆の登場人物の履歴というのが手渡されたそうなんですね、まあ、映画の中で詳しくは語られないけれどもスクリーンの背後にある膨大なドラマを感じることもこの映画の楽しみ方だと思います、
うん、
ぜひスクリーンでどうぞ。
今日ご紹介した6人の嘘つきな大学生と海の沈黙、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
はい、太鼓判いただきました。6人の嘘つきな大学生と海の沈黙はポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。